ラジオ日経夏のリスナー感謝デイ。
プロネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
全国のリスナーの皆さん、こんにちは。井上哲夫です。
アシスタントの江津玲美子です。さて、今日の午前9時から午後5時までの8時間にわたりまして、毎年恒例のラジオ日経リスナー感謝デーをお送りしています。ここからの90分はプロネクサスプレゼンツ朝財スペシャルでお楽しみください。さて、井上さん、今回は朝財スペシャル11回目ということなんですよね。
朝財丸5年経過して6年目に入りましたので、はい、もう初回からいずれさんにお世話になって、
そうですね、ありがとうございます。で、2回、夏と冬ということですね。
年1回だったら大変だね。11回目っていうとね、
はいはいはい。まあ、今回も楽しくお送りしていきたいと思います、
はい。
そしてこの朝財なんですが、毎週水曜朝8時40分から9時までの20分間の番組です。毎週井上さんが注目企業にインタビュー、そして海外市場を振り返り、マーケット材料を整理する個人投資家必聴の番組なんですよね。井上さん、今年の前半のマーケットですが、振り返ってどうでしょうか。
いやー、激しかったですよね。
思ったより大きく動きましたよね、
うん。年明けていきなり落ちて、で2月にも落ちて、まあ、はい、初めのね、新年早々の下げってのは中国初だったと思うんですけれども、2月も大きく下げて、テクニカル指標的にはもうリーマンショック以上の下げのテクニカル指標とかありましたからね、はい。そしてブレグジット、っていう感じですけれどもね。
予想でしたけれどもね。
ただね、あの円高も進行したっていうのはちょっと日本の株式マーケットにとってはちょっと、逆風が吹いてたかなっていう感じですけども、今回ブレグジットだけじゃなくてね、フィリピンの大統領選挙もそうだし、
はい、
台湾の総統選挙、ここら辺のところでもちょっと、あ、やっぱりみんなのその不満の吐け口ってものを大きく出した方が、その受け口として大きく出した方が勝つんだなって思わせることがあったので、まあ、これから大統領選とかね、
はい、
それから来年のフランスの大統領選、まだまだマーケット荒れるかもなって思わせるような前半でしたよね。
はい、まあ、注意深く見ていく必要あります。そして番組なんですが、朝財のアシスタントに玉木葵ちゃんが加わったんですよね。
はい、今年の5月から担当させていただいております。で、皆様のお役に立てるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、
井上さん、葵ちゃんはどうでしょうか。
もう私の中でこの紙機で唯一明るい材料です、ね、
ポジティブ材料ですか、
はい、恐縮でございます、
はい、事務所の後輩なんでね、よろしくお願いします。
一生懸命なんですよ、
はい。今日は玉木葵ちゃんとともに進めていきたいと思います。そして今日の番組は朝財の目玉、井上さんが迫る企業インタビューのコーナーです。今日も企業3社をご紹介していきます。どちらもこれからが楽しみな銘柄となっているんですよね、井上さん。
はい、今日はですね、老舗の銘柄もあれば、非常に若々しい銘柄、そして V 字型回復を遂げた会社、とても聞き応えのある3社です。
はい、そしてスペシャル対談は今回ですね、エモリキャピタル代表のエモリ哲さんにお話を伺っていきたいと思います。では早速朝財スペシャル進めていきましょう。
朝財今日の一社。
さて、ここからは朝財今日の一社。まず一社目は証券コード4508、東証一部上場、田辺三菱製薬です。
田辺製薬ってですね、実は日本で一番初めにお薬作った会社なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、新しい中継も掲げてますので、その部分、そして配当についての考え方などもお聞きください。朝財スペシャル、本日1社目のご紹介は証券コード4508、東証一部上場の田辺三菱製薬です。お話しいただきますのは、広報部長でいらっしゃいます三船義文さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2007年ですよね、田辺製薬と三菱ウェルファーマが合併して、御社が発足、実は田辺製薬さんというのは日本で一番古い製薬会社というふうにお聞きしたんですけれども、簡単に遠隔と、事業内容についてお話しいただけますでしょうか。
はい、まず遠隔からお話しいたします。
はい、
当社は三菱化学と東京田辺製薬の合併で三菱東京製薬となり、
はい、
その三菱東京製薬がウェルファイドと合併し、はい、三菱ウェルファーマとなり、
はい、
2007年に、さらに田辺製薬と合併して田辺三菱製薬が発足しております。
そうですね、
はいはい、 で、先ほどおっしゃっていただいたように、合併会社の一つである田辺製薬は、1678年創業の日本で一番古い製薬会社でございます。
はい。製品の構成はどういうふうになってますかね。
はい。売上高のもう 99%、100% 近くが、お医者さんの診断によって処方される医療用医薬品で、それ以外がドラッグストアなどで販売されています一般用医薬品、
はい、
例えばフルコート、ウルソ、アスパラドリンクなどでございます、
はい、一般用医薬品は 1%、
そうですね、
残りの 99% は、お医者さんの診断で処方される医療用の医薬品ということなんですね。
はい、
はい、これ売上高の順位みたいなのってお聞きしてよろしいんでしょうかね。
はい、はい、日本における医療用医薬品の売上高は第8位、はい、世界における順位は2015年度で第41位とトップ50には入っております。
はい、世界のトップ50ということですね。
はい、
はい、医療用医薬品なんですが、いくつかですね、御社のその、有名なって言ったらあれですけども、お薬って言いますか、教えていただけますでしょうか。
はい、まず関節リウマチなどの治療薬、はい、レミケード、それからシンポニーといった商品がございます。
レミケード有名ですよね。
はい、
はい、
レミケードは世界的に見ても、89億ドルの売り上げがある、はい、グローバルで第4位の医療用医薬品の治療薬です。
あ、全体でも第4位ということなんですね。
はい、はいはい、日本ではですね、このレミケードというのが、ナンバーワンということになっています。
はいはい、今のが関節リウマチ
ですね。
はいはい、続いては、
多発性硬化症の治療薬でジレニア、
はい、
日本ではイムセラという商品名で、販売しておりますが、
はい、
こちらも世界の売上高が32億ドル、
はい、
順位でいうと26位でございます。はい、
関節リウマチ、多発性硬化症ときましたが、あと糖尿病の薬でも御社有名ですけれども、
はいはい、こちらはですね、インボカナという
インボカナ、
はいはい、糖尿病の治療薬がございます。こちらは、グローバルですでに10億ドルの、はい、売り上げを、もう超えるまでに、売り上げが伸びてきておりますね。はい、はい、
となると今現在関節リウマチ、多発性硬化症、そして糖尿病の分野で世界で非常によく使われるお薬を出されているということですかね。
はい、
ここら辺が、売れ筋ということですか。
はい、そう考えていただいて結構です。はい、
ところで日本のですね、製薬会社っていうのは世界でいうとどういう状況になっているのかって結構リスナーの方も気になると思うんですね。はい、先ほどトップ50の中に入っている41位という話ありましたが、日本っていうのは全体で見るとどうなのっていうところなんです
け
ど
ね。そうですね、
はい、
2013年の医薬品売上高上位100品目のうち85品目を上位5カ国で創出しております。その5カ国の中に日本がありまして、日本は世界第3位の新薬創出国ということで非常に健闘していると思います。
はい、100品目のうち8品目が日本ということですね。
そうですね。
アメリカはダントツですね。
はい、
もう半分ぐらいアメリカということですね。はい、その後はスイス、そして日本ということなんですか。御社ですけれども、今年度より2020年度を最終年度とした中期経営計画、こちらを策定されましたが、キーコンセプトはオープンアップザフューチャー、オープンアップザフューチャーですね。この内容についてお話しいただけますでしょうか。
はい、私たちは薬品産業を取り巻く環境が急激に変化する中、
はい、
自分たちで道を切り開くんだということで、うん、オープンアップザフューチャー、医療の未来を切り開くという中期経営計画を策定いたしました。
はい、
当社の、社長三塚と申しますが、2014年6月に就任して、独自の価値を一番乗りでお届けするということをキーコンセプトに掲げて、
はい、
中期経営計画を策定いたしました。
一番乗りで、
はい、これが大切だ、
はい、
独自でないといけない、
そうですね、
それから、うん、一番乗りでないといけない、うん、ということでございます。また このキーコンセプトに込めた思いといたしましては、
はい、
医薬ではなくですね、
はい、
医療の未来を切り開くということで、
はい、
少し大きなフィールドで戦っていこうという思いも込めております、
はい、で具体的な戦略としては4つ掲げられてるんですが、
はい、
こちら1つずつご説明いただけますでしょうかね。
このオープンアップザフューチャー新中期経営計画を具体化する4つの挑戦を私たちは設定いたしました、はい、うん、1つ目がパイプライン価値最大化、
はい、
2つ目が医薬営業の強化、
はい、
3つ目が米国事業展開、そして最後の4つ目が業務生産性改革になります、
はい、一つ目はパイプラインの価値最大化となります。これはこれから承認を受けていく、そういう新薬のパイプラインということですかね。
はい、はい、そうなります。まずこの4つの挑戦をお話しする前に、はい、当社の重点疾患領域についてお話ししたいんですけれども、はい、うん、経営資源に限りがありますので、
はい、
私たちは経営資源を重点的に投下する疾患領域を定めております、
はい、
それが4つございます。1つ目が自己免疫疾患、
はい、
2つ目が糖尿病、腎、それから3つ目が神経系疾患、
はい、
そして最後がワクチンになります、
はい、
ちょっと面白いのが、当社の場合がんを重点疾患領域には定めていないというところが特徴になっているかと思います。
はい、
そしてこのパイプライン価値最大化一つ目の挑戦ですけれども、
はい、
この4つの挑戦には全て明確な数値目標を設定しておりまして、
はい、
この一つ目のパイプライン価値最大化では後期開発品を10品目創生するということを目標にしています。はい、
うん、
後期開発品というのは臨床試験の中で、
はい、
比較的大規模な患者さんに臨床試験に加わっていただいて、
はい、
うん、効果と安全性を確認する試験です。
P1、P2、P3 ってありますが、具体的にはどこからになるんですか、
ね。P2 の、はい、後半、それから P3 になります、
うん、なるほど、はい、ここの部分が、後期開発品、はい、ということなんですね。
2020年に、中継が終わった時点でここで10品目の開発品が新薬の候補があるということを目標にしております、
はい、
それから2つ目医薬営業の強化、ここではですね重点品、今よく売れているこれからまあ経営資源をかければ伸びしろのある製品ですね、
はい、うん、
それからこれから投入できる新薬、こういったようなものの比率を現在 55% なんですけれども、
はい、
全体の売上高の 75% に高めていきたいというふうに考えております、うん、はい、それから、3つ目米国事業展開、
はい、
4つある挑戦の中でこの米国事業展開に最も力を入れていきたいと思っております、
はい、
やはり国内の医療用医薬品の市場は医療費抑制の、
はい、
政策の影響もあってなかなかトップラインを上げていくのは難しい、
はい、
なかなか厳しい状況にあります、
はい、
そういった中でトップラインを伸ばしながら次の成長に続けていくためには米国でに重点的に投資を行って米国の売上高を高めていきたい、
はい、
2020年度には800億円、
はい、
米国で売上高を達成したいという目標を持っております、
はい、
そして具体的には、うん、私ども、MCI186 開発コードと呼んでおりますけれども、
はい、
具体的に米国に投入できそうな新薬が、
はい、
ございます。この新薬は、今年の6月に米国 FDA に申請を行いました、はい、難病で知られている ALS という疾患の治療薬になります。
これ2020年度にはアメリカ800億円の売り上げと、
はい、
でその他、欧州アジアでも、ロイヤリティ収入の目標を立ててらっしゃいますよね、
は
い、
こちらはですね、
はい、
すでに当社のロイヤリティ収入のレベルが700億円から800億円ぐらいの規模がございますので、はい、そこにアジアの、売り上げを乗せてですね、
はい、
ここはベースになる部分というふうに考えていただければいいと思います、う
ん、はい、なんと海外売上全体では、
はい、海外売上全体では、ベースになる部分と、この800億を足したものですので大体2000億円というものを目標にしております、
うん、はい、
そのためにも まあ、オーガニックに自分たちの開発候補品だけで米国売上高800億円を達成するのはなかなか難しいと思いますので、うん、M&A 等も含めて2000億円以上の米国の戦略投資も実施したいというふうに考えております。
そうなると2020年度には売上高の海外比率はこれ 40% になるという計算になるわけなんですね。そういうことでございますね。はい。なるほど。はい。最後のこの4つ目の挑戦という部分では。
はい、こちらは業務生産性改革になります。売上原価、販管費、これを合わせてですね、2015年度比で200億円、はい、経費の削減を行いたい。しかし単に経費を削減するだけではなくてですね、必要なところ、従業員の、ところでは国内の従業員の数は、減らしますけれども海外には増やすと、
はい、
また少ない限られた人数で効率的にやれるような経営体制みたいなものを確立していきたいというふうに考えております、う
ん、あと御社話題になったのが、植物の葉からワクチンを作る、そういった研究をされているという部分なんですけれども、はい、
これは当社の、イノベーションに対する取り組みということで分かりやすい例かと思いますけれども、はい、うん、今ワクチンというものは、動物由来のもの、動物のを出発点として作るものばかりですけれども、ね、はいはい、私たちはこの中継期間中に植物の葉っぱを用いてワクチンを製造しようという新しい、イノベーションに挑戦しております、はい、まず第一弾として季節性のインフルエンザワクチンをアメリカ、うん、カナダでこの中継期間中に発売したいということで考えております、はい、全く新しい技術で、これまで誰も成功したことがございませんのでハードルは高いですけれども、新しい未来を切り開くためにも挑戦したいというふうに考えております。
はい、中継のところは分かってたのですが、配当についてはどういうお考えでしょうか。
はい、当社は安定的継続的に配当を実施するということを基本方針に据えております。株主還元の指標としては配当成功を使用しておりまして、配当成功 50% を目指しております。
はい、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。
急激な事業環境の変化の中で我々も変わっていく必要があります。
はい、
この事業環境の変化には技術革新というチャンスの面もあれば、医療費抑制という脅威の面もあり、まあポジティブなもの、ネガティブなもの、両方がございます。しかし原点は変わりません。すべてのは患者さんのためにという思いでございます。我々自身が医療の未来を切り開くという思いは患者さんがいる限り変わりありません。本日はこのような貴重な機会を頂戴し、どうもありがとうございました。
三船さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは田辺三菱製薬の IR インタビューをお送りしました。それでは朝材今日の一社、今日の二社目となります。証券コード3826、東証一部上場、システムインテグレータです。
はい、システムインテグレータさんですね、実は朝材登場5回目なんですよ。
おなじみなんですね、
はい、去年苦しんだんですけれどもね、ソフトウェアでは EC オムニチャネル向け、それから機関業務向け、ソフトを作る人のためのソフト、全然違う領域なんですけれども、それぞれ素晴らしいソフトを出してて V 字型回復ですよ。1年で経常利益が最高益を奪回したと。ぜひお聞きください。続いてご紹介する企業は証券コード3826、東証一部上場のシステムインテグレーターさんです。お話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます梅田博之さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
梅田社長、1年ぶりですね。
はい、
今回はですね、1年前朝材スペシャル番組に出ていただいて、その際に前期は創業以来初めてといえる大きな不採算のプロジェクトが発生したと、
はい、
ただ社員一丸となって早期に業績の回復を目指すと宣言されたんですが、本当に一気で V 字型復活を遂げられてですね、もう出てくださいということで、
はい、ありがとうございます。
いただきました、はい、なんと最高益ですよね。
そうですね、
はい、 業績のお話は後ほどしていただくとしまして、はい、まずは初めて聞くリスナーの方もいらっしゃいますのでね、御社の事業と、それぞれセグメントにおけるそのソフトウェア、その製品のご紹介をお願いできますでしょうか。
はい、当社は、パッケージソフトウェアという、はい、まあ、ソフトウェアの商品を、自分たちで企画して、
はい、
まあ、それを、作って、販売するという、はい、パッケージソフトで頑張っている会社です、はい、今パッケージごとに事業3つ分かれてまして、
はい、
で1つが EC オムニチャンネル事業というものです、はい、でこれは実は会社20年前にですね、はい、日本で初めての EC のパッケージを作って、ね、これを20年間ずっとやってきてまして、
その頃は e コマースとか、
はい、
インターネット販売とかいう言葉がなかった頃なんですね。
そうですね、まあ、インターネットがもう本当にまだメールアドレス持ちましょうかみたいな時に、はい、いやこの世の中がまあ EC の時代が来るんじゃないかっていうことで、うん、パッケージをシコシコ作って販売してということになります。
ただ携帯にiモードがつく前ですもんね。
あ、そうですね、もう全然前ですね、
はい、そうですね、はい、その頃にここの分野に、
そうですね、うん、で、まあ、20年間ずっと EC をやってまして、はい、で最近が、EC だけじゃなくて、うん、リアル店舗ですね、こちらも合わせて、
はい、
トータルで小売業を見ていこうという流れになりまして、
そうですね、
で、はい、事業部の名前も EC から EC オムニチャンネルという名前に変えて、
はい、
小売業全体の売り上げを伸ばすような仕組みっていう取り組みをしています、う
ん、なるほど。 e コマースにおける御社 の、 そのソフトを使って、まあ、ホームページって言いますか、その販売のページを、作られた企業さんって何社ぐらいなんですかね。
そうですね、だいたい1100社の導入実績があります。
うん、それが EC オムニチャネル事業、
はいはい、で2つ目が、はい、ERP 事業というもので、はい、まあ、ERP ってのは統合型基幹業務パッケージという略なんですけれど、ね、
はい、
会計とか販売管理とか生産管理とかこれらの業務システムを、うん、統合した、まあ、ちょっと大きな製品です、
はい、
で、この中ではグランディットっていう製品を作って、
はいはい、
それをベースにやっておりまして、昨年は売上がかなり伸びまして、
はい、
昨年当社の中でこの事業が売上ナンバーワンになっています、
うん、はい、このグランディットですけどもコンソーシアム形式ということ
ですね。そうですね、はい、はい、当社は結構独創的なアイデアで、はい、ビジネスする、先ほどの EC も、まあ、日本初だったですけれど、このグランディットを作る時もですね、みんなでお金出し合ってでそのお金で製品を作るっていう、はい、コンソーシアム方式っていうのを、うん、考えてそれを提案して、はい、まあ、それがうまく成功したっていう事業になってます、
はい、管理、在庫、人事、すべてこういう基幹業務のところは一つのパッケージでできるってことですね。
そうですね、はい、
うん、で3つ目の事業は、
はいはい、3つ目が、製品名でオブジェクトブラザー事業と、はい、言って、これは当社のようなソフトウェア開発をする時に便利なツール群っていう形になります、
はい、うん、これ3つの事業としては違う、完全に違うセグメントって言えばそうなんですよね。
そうですね、うん、まあターゲットの企業も違ったりするんですけれど、はい、まあその分それぞれの幹を太くすると、はい、まあ、売上がこう伸びる余地が大きいっていうことと、はい、ある事業がちょっと、うん、調子悪い時に他の事業でカバーできる安定性みたいな、はい、そういうところもあります、うん、
最後のこのオブジェクトブラウザー事業というのは結局同業他社のためのソフトウェアって考えてよろしいですよね。
そうですね、はい、今夜の白バカマって言いますけれど、はい、実はこの IT 業界のソフト会社っていうのは結構こう昔ながらの手作りでソフトを作ってるんですけれど、うん、はい、もうそういう時代じゃないので、ツールを使って、
はい、
効率よく生産性高い仕事をしようと、うん、でそう考えて、もともとは自分たちのためにツールを作ったんですけれ どそこはパッケージ屋なんで最初から売る、売れるような形で
これは便利だ、はい、これは売れるぞと思ったら、
そうですね、で今自分たちの会社で使って って、うん、で効果が出てで改良してっていうような形でだから、うん世間にもすごく評価が、ね得られてるっていうまあいい循環に来ています。
これかなりデファクトスタンダードになってますものね。
そうですね、はい、エンジニアの方はみんな、ご存知だと思います。そう
ですね、冒頭に申し上げた V 字型回復ですがそれが果たせた要因社長なりに振り返ってどういうところでしょうかね。
会社作って21年なんですけれど、はい、まあその中で、まあ本当に、最大の大きなプロジェクトの失敗がありまして、まあ一昨年ですね、はい。で、それはものすごいダメージだったんですけれど、はい、まあ一つ良かったっていうかですね、構造的な問題じゃなくて、うん、その一つのプロジェクトだけの話で、そうですかね、会社自体がのビジネス、はい、先ほどの3事業が、うんどうのこうのっていうよりも、さっきの3事業に関係ない、ねうんねところで発生した、まあ大きな病気みたいなものなんで、はい、まあそれが治ってしまえば、まあ元の上司になれるっていうような、まあそんなことがあったかと思います。はい、
スプリングキャピタル社の経営指標ランキングですが、5年前から申し上げます。確定順位です。3300社ぐらいあるんですけどね、231位、134位、129位、そして2014年度は3000飛び35位、それが2015年度、昨年は173位。まさしくこれぐらいの V 字回復ってなかなかないんですけれどもね、一つのプロジェクトだけだったのでこのソフトウェアいわゆる、ソフトウェアの部分先ほどお話しいただきました3つの、セグメントの事業とこには何ら関係ないところの損だったということなわけですね。
そうですね、はい、それと雨降って地固まるっていうか、はい、まあものすごい、困難を社員が、まあ共有したんですけれど、はい、まあそれですごく団結して、うん、よし、頑張るぞっていう再スタートを切れたっていうことが、はい、まあ今から思えばそういう良かった面はあったと思います。うんはい
昨年の初めですね、プロジェクトのその失敗を受けて、新たにコア2015フェーズ2という3カ年計画を立てられました。1年目に掲げられましたコア製品、事業への資源の集中、徹底したコスト削減、体質改善の準備、こういった部分がうまくいったということなんだと思いますが、今期そして最終年度である来期に、どのようなことを掲げていらっしゃるのか教えていただけますでしょうか。
将来に向けた投資、研究開発費とか、はい、人の採用とかですね、それから、社内の人材の育成とか、そういうところをある程度我慢して、うんはい、とにかく利益を出すっていうのが去年でした。で、それの目標が達成できたので、今年は、まあ、本来の、そういう中長期的な計画に、きちんと投資しながら成長しようっていうような、うんことをやるのが今年の役目。で、それが、効果が出ていくというのが来年という、まあ、そんな形の計画になってます、
はい個人的にですね2つお聞きしたいことがあるんですけれども、はい、1つ目は中国における事業展開これにつきましても初めてお越しいただいた時から、だんだん進まれていったと思うんですけれど今どうなってるかこれからどう進めていこうかというところですね。で、二つ目はですね、冒頭のセグメントのところでもありました、EC が EC オムニチャネル事業として、名称も変更されましたが、オムニチャネルってどういう方向で進んでいくと思われるか、また御社どういう対応されようと思ってるか、そういった部分を教えていただけますかね。
はい。はい、で、一つ目の中国なんですけれど、はい、実は今年、日本で、一番今、勢いのある製品で、はい、プロジェクト管理の製品があるんですけれど、うん、OBPM って製品なんですけど、はい、これを中国を貸して中国の、パートナー経由で販売をし始めてですね、はい、で、今、まあ、売り始めて、まあ、ちょっと、上海の会社で検討してもらったりっていう形で、うん、割といいスタートを切ってます。で中国は実はプロジェクト管理熱は結構あるんですけれど、はい、この手のツールを使ったっていうよりも 人海戦術みたいなものが多いので、はいこのツールが入る土壌は結構あってですね、うん、まあうまくすると結構復旧するんじゃないかなっていうふうに今期待してるところです、うん、
中国でビジネスをされてる方が実際に これを使うとこういうふうになるよっていうのをその会社に行って説明とか見せたりするとものすごい反応が変わるんだというふうに言ってますけれども、はい、実際やっぱりそういうところってありますかね。
そうですね、うん、やっぱり結構彼らは合理的なんですね、うん、はい、でそのものを見て、うん、あなるほどこうやってやる方が、うん、その人海戦術よりいいんだっていうふうなところはすぐ
発想、
うん、もっと楽にしたいっていうそういう発想結構強いんでですね、はい、結構いけるんじゃないかと見てます、
はい、楽しみですね、
はい、はい、
オムニチャンネルの方なんですが、はいはい、
オムニチャンネルっていうオムニってのはあらゆるとか、
そうですね、
はい、たくさんのっていうことで、うん、まあ人がお客さんが物を買うのに EC だけで買うとか、
はい、
それからお店に来てもらって買うとか、うん、そういうチャンネルが今までは別々だったのを、それを全部統合することによって、
うん、はい、
例えば EC のお客が、お店に行って物を見て、うん、買うとかですね、うん、まあ、いろんなことができるっていうことでこの3年ぐらい結構ブームになってる言葉です。そうですね、で当社も3年前から、うん、このオムニチャンネル見越して、
はい、
製品をいち早く出してですね、うん、まあ、それを今拡充しながら、
はい、
やってるんですけれど、ようやく世の中がオムニチャンネルを、去年ぐらいが、部署を作った感じ、
はい、
で今年なんかは、うん、オムニチャンネルを実際にお客さんがやり始めるっていう感じになってますので、
はい、
ちょうど今伸びる時期かなと見てます、う
ん、消費税引き上げの後、駆け込み需要の後、小売がものすごい落ち込んだ時に ABC マートが好調だったのがこれが原因だったたんですよね。そういった部分でやっぱり小売っていうのは大きく、やはりここのところに踏み込まなくてはいけないっていうふうに認識されたってことですかね。
そうですね、
うん、
つまりまあいろんな小売業で、うん、EC の舞台と、
はい、
それからリアル店舗の舞台っていうのは別々だったり、はい、うん、むしろ仲が悪かったりするんですけれどそんなことやってたら他社に負けるっていうのがもうだんだん、うん、はっきりしてきたんでですね、うん、どこも絶対これを避けてさ、
ね、
通れないっていう状態になってます、う
ん、実際の 色目は店舗で見たいとかですね、いろいろなことはやっぱり ABC マートさんをはじめいろいろな実例のところから見えてきて、相互が補完し合って両方の売り上げが上がるっていう効果が見え始めてますからね。
そうですね、
うん、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。
はい、当社はもう本当に、先々期は大赤字を出して、ちょっと株主の、人に非常に申し訳ない、思いをしたんですけれど、まあ、去年はなんとかそれを取り返そうということで、V 字回復してですね、でこの経験を本当にバネにしてこの後、すくすくと成長していこうと思ってますので、ご支援よろしくお願いします。
本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日2社目にご紹介したのはシステムインテグレーターでした。
井上哲夫、今日のストラテジ
ー。この時間は朝材スペシャル対談をお送りします。スプリングキャピタルチーフアナリストの井上哲夫さんとゲストのマーケット対談です。今回のゲストはエモリキャピタル代表エモリ哲さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
エモリさんと井上さんはお知り合いということですか。
そうですね、はい、エモリさんはですね、グローバルマクロ的な運用なんですね。グローバルマクロっていうのは、今はこれがいけるとか、これとこれの比較で言ったらこっち買いでこっち売りって、とにかく幅広く見てらっしゃるんですよ。でエモリさんって私もやってるんですけれども、メルマガをされてるんですけれどもね、はい、毎日毎日すごい量のメルマガを朝配信されてるんですよ。
毎朝、
うわ、ここまでマーケット見てるのっていうぐらいですね。それこそ金とプラチナの価格差とか、まあ、通貨についても、様々な通貨のバスケットでこっちは買いこっちは売りとか、そういったところもすごく見られてる。やっぱりいろいろなマーケット見てるってのはすごい強いことで、
うん、
あ、ここのディールは角度が高いと思ったらそこの部分に結構お金張ったりとかもできますしね、
はい、
グローバルマクロのやっぱりその運用手法というのはこういうもので、こういう見方してますよっていうのをみんなに広げて伝えてるんですよね。 素晴らしいと思います。はい。私ももう少し勉強して江守さんに負けないようなメルマガ書かなきゃいけない。
よくおっしゃいますよ。
はい。じゃあ早速伺っていきたいんですけれども、参院選後、日本株が先週から景色が変わったように大きく上昇しておりますが、うん、材料として言われたのが、月内取りまとめの経済対策ということで。
はい。うん、はい、そうですね。これ、江守さんどういうふうに目に映りました？急に上がって ね
出てきましたけど、うん、まあ、参院選の前に、はい、なんかこう具体的にその政策の中身であったり、うん、あとその踏み込み度合いっていうんですかね、まあ、特にその選挙戦の最中もそうですけど、はい、具体的にあんまりこう出してなかったですよね。まあ、とにかくそのアベノミクスを付加しますよと、
はい、
2段3段ギアを上げますよということで、まあ、どちらかというとなんかこうやや抽象的な、うん、形に持っていったと。あとはその、まあ、安倍さんがこうまあ、なんていうんですかね、まあ、よく言われている会見の話とか、
はい、
あの辺をちょっと後ろに隠しながら、うん、まあ、とにかくその、まあ、表面上はなんとかこう会見に必要な3分の2以上の議席を獲得するっていうところを、はい、まあ、一応こう目標にしながらやっていたと、
はい、
で、まあ、そこでその選挙戦に勝ったことによる、まあ、いわゆるこうお墨付きっていうんですかね、国民のね、
うん、
まあ、これを得たことで、まあ、例えばその財政出動とか景気対策を打つためのその原資を、まあ、財務省から引き出しやすくなったと、まあ、要はその国民がね、うん、もうやれと言ってるよということで、
そうですね、
まあ、そういう意味ではまあ麻生さんに対するそのなんていうの交渉力っていうんですかね、うん、まあ、これもついたのかなと、まあ、そういった意味では、まあ、やっぱりこのままね、うん、いくともう安倍政権もね、うん、何やってたんだと、まあ、この3年間空白だったじゃないかと、はい、うん、で結局その金融政策っていうのは聞いてなかったんじゃないかと、まあ、そんなような議論にやっぱりなってしまいますから、
そうですね、
まあ、ここは本当命がけでもう相当なことを、まあ、今回は多分やるんだろうなという、
うん、
まあ、期待感もありますよね。
そうですね、はい、やっぱり財務省に気遣ったんでしょうね、消費税 ね、うん、結局伸ばしましたと、はい、でまあ、選挙前にこういうことやりますというと財務省何言っちゃってんの、まだ ね、うん、ね、財源も決まってないのにって話になるんで、今江守さんが言われたみたいに3分の2取って、まあ、3分の1っていうのはまあ会見の話になっちゃうんですけど ね、
うんうん、
これぐらい支持されてるよってところを出した上でですよね、まあ、選挙戦でその経済対策その前に打っちゃうとなんかちょっとフェアじゃないっていうところもあったかもしれませんよね、まあ、そうですよね、はい、ただエコノミストたちはみんな出すって言ってましたからね、うん、それ考えると、その後本当に降って湧いたように10兆円とか、
そうです ね、
ね、
うん、
まあ、石原さんはね赤字国債は よくないって言ってますけどね、うん、
いやー、ね、結構ね、うん、この最近になってまた話が出てきて、うん、まあ、いろんなその資金源っていうんですかね、
そうですね、
まあ、捻出の仕方っていうんですかね、まあ、特に技術的な話に今なってきてますよね。
そうですね、はい、ただ埋蔵金赤字国債建設国債財投債って言ったらもう埋蔵金なくなっちゃいましたからね、
はい、
赤字国債は良くない、まあ、これも石原さんも言ったってことになると建設国債か財投債で、財投債ってこれは国の借金にならないんですよ ね、
あ、なるほどね、う
ん、国債で発行しますけども、うん、それは財投なんで政策金融公庫っていうか、まあ、政策銀行に貸し付けて、
はい、
でそれをまた政策銀行が JR 東海とかに貸し付けて、うん、そのお金で返ってきて償還されますので、うん、だ国の借金じゃないんですよね、
なるほど、
JR 東海の借金になっちゃうわけですね、うん、リニアモーターカーとかいうとね、だからそういった点ではやっぱり財投債っていう部分使うんだろうなとは思いますけどもね、うん、はい、まあ、10兆円と言われてますけどね、
うん、規模はちょっとピンとこない数字ではありますけどね、うん、
バーナンキー前 FRB 議長が来日して、
はい、
ヘリコプターマネーと急に話が出てきましたけれども、はい、うん、このことについてはどうお思いですか、お二人は。
ね、僕ね、バーナンキーさん大好きなんですよ。もうバーナンキーさんに本当に日銀総裁やってほしいんですけどね、そういうこと言っちゃったらあれですけど、でバーナンキーさんって実は90年代から日銀の研究をすごいされてるんですよ、大学教授だった時から。で2002年かな、FRB のメンバーになって、それから日銀に来て2003年に日本はデフレに入ってますよと、それで、資産バブルがあったからね、その後デフレに入っている状態の中で日銀にバランスシートをね、もうとにかく膨らませなさいってことを言ったんですよ。それで前に90年代に来た時は全然言うことを日本聞かなかったんだけども、大学教授で来たのと FRB のメンバーで来るの違うですよ。2003年ってちょうど福井さんって人が日銀総裁になったばっかりで、それちゃんと聞いたんですよね。 それで日銀はバランスシートを膨らまして、で自分が FRB の議長になったら5倍まで自分のところのバランスシートを膨らまして、で結局アメリカはいち早く景気が戻ったわけでしょ、うん、でそうやって考えると、この人が今言ってるヘリコプターマネーっていうのは決しておかしい話ではない。初めはみんなびっくりしたけれども、ヘリコプターからお金をまくわけだから、うん、国民一人当たりっていうのでね、国民、日本に今ね、国民一人当たり30万円支給したら、需給ギャップのところから言ったらデフレっていうのは計算上なくなるんですよね、
うん、計算上はなくなりますけど、うん、実際に30万円手にしたら、そうだね、うん、使うのか貯めてしまいそうな気もします。
鋭いね、田森さん。どうでしょう、井森さん、ここ
で。まあ、実際日銀がね、あれだけ金融緩和して、うん、まあ、景気が良くなったとか、まあ、いろんな見方ありますけどね、はい、結局まあ、これいろんなところで私も話してるんですけど、うん、やっぱり需要がないんですよね、日本は。やっぱり先進国というかね、その成熟した国の典型的なパターンだと思うんですが、需要がないので、まあ、分かりやすくマイナス金利、お金をつけてお金貸しますよって言われても、使いたくないというか、使いようがないというですね、状態だから、やっぱりその金融緩和はうまく機能してないというのは評価もね、まあ、されるわけで、だそういう意味ではまあ、私個人的な意見ですけど、やっぱり今回その日銀のさまざまな政策っていうのは、まあ、いろんな側面はあるんでしょうけれども、まあ、結果としては、まあ、一時的な効果しかなかったのかなという、まあ、一応私個人的には評価してますけどね。
今マイナス金利の話も出たじゃないですか、
はい、
で結局マイナス金利のところで言うと、今言われたその需要がないってところが、よく需給ギャップっていうと物のことだけになっちゃうんですけども、僕もお金のところについても需要と供給のギャップっていうのあると思ってるんですね、
はい、
でマイナス金利になったと。でマイナス金利って言っても、あれ不利って言って、銀行が準備預金積まなきゃいけないわけね、はい、みんなの預金があるから、その準備預金を超えた部分について不利っつって利子 0.1% くれてたんだけども、それが一部マイナスになる、
うん、そうですね、
決めた時点の200何十兆っていうのは、それは 0.1% そのままつくの、その他ゼロっていうのとマイナス 0.1 っていうのは決まって、一部なんだけども、マイナス金利は導入されましたと。で、だからそれだったら銀行さんをもっともっと貸し出ししなさいって言ってるんだけども、実際その効果が出てないんだよね。
うん、
で、不利っていうのは面白いもんで、実は黒田さんの前の白川さんが決めたもの。
はい、
日銀総裁の白川さんが決めて、だから俺これ白黒つけるっていうふうになって
るんだけど。
なるほど。
白川ドクトリンっていうのがあって、それで不利っていうものを言った時に、その理由っていうのが、低金利であればあるからこそ、そういう時にほんの少しでも金利をつけないとお金の動きってのは止まっちゃうんだっていうのが白川ドクトリンだったね、
はい、
そしたらこれは日本ではうーんとかいう評価だったんだけども、 FRB も ECB もこれはすごいって言って、その通りだって言って、 ECB なんてその時不利ものすごい高くつけて、 FRB もつけたのね。でそれをだんだん下げていって、ヨーロッパの方からまずはマイナス金利導入したと。でヨーロッパはマイナス金利導入してから、実際に家計のところにお金が回り始めたっていうのは3、4ヶ月かかったんだけど、回ったわけね、
はい、
でじゃあ企業はどうかというと1年近くかかった、
うん、
けど実際回った去年の10、12月のところから。で日銀1月に発表して、まあ、その後数ヶ月して始めたんだけども、あと数ヶ月で本当にマイナス金利が、江森さんの言う通り、私もそう思ってるけども、回ってないんじゃないかと。それとも回ったのかっていうのがはっきりすると思うのね、
はい。
やっぱりマネーの動きっていうものを見ないと、なかなかそのマネーのとこでもあった需要と供給のギャップってものが埋まってるのかどうかって分かんないと思うんだよね。だから白黒がつくと思うよ。でヘリコプターマネーについては具体的に江森さん支持するかしないかっていったらどっちですかね。
これはね支持する支持しないって問題よりも、うん、安倍さんがですねもしかするととんでもないことを考えてるんじゃないかと、
うん
うん、まあ、これをなかなか放送で言っていいのかどうかってギリギリの話だと思ってるんですけど、
う
ん、
試験でどうぞ。
最後はねやっぱり、ね、うん、借金棒引きだと思ってるんですよ、うん、でそのための会見の権利を取るとか、
うんうん、
まあ、その戦争に持ち込むとまで私言いませんけどね、もう今時代がね、うん、昔と違いますから、戦費負担をこう国民にくっつけて、もう全部その、まあ、最後はその日銀に全部、まあ、負担させるのがね、
永久債かわからないですけどね。どういう、
まあ、要はその国のね、
うん、
まあ、今その、 何千兆円と言われてるね、はい、あの借金をですね、うん、何かしらの形でその最終的にこう返すというか、
はい、
まあ、その消費税の増税とかっていうのはそういう意味ではもう非常に話が小さいレベルなのかなと実は思ってまして、だそのヘリコプターマネー自体がそれに結びつくのかどうかってもちろんわからないんですけれども、そのもちろん景気対策ってのはあるんですけどね、私なんか安倍さんが最終的にそこまで考えていろんなことをちょっと今やろうとしてるのかなっていう気がちょっと実はしてて、まあそのツールの一つがまあもしかしたらヘリコプターマネーで、その資金調達の方法としてその永久債なのか分かりませんけれども、あの国の負担がまあ増えない形で何かしらのそういった資金のこう調達手法をですね、まあ編み出してっていうことなのかなって。
これやっぱり財源使っちゃいますかね、すってそのまま渡すってわけにはいかないですかね。
いや結局やっぱり最後そうしないとね、
そうです
ね、って話だと思うので、
それであれば借金が増えるわけではないですよね。
ないですからね、うん、最低やっぱそこやんないと、うん、やっぱり今の状態よりもその借金を増やしてまでっていう話にね、うん、まあ、さっきの話じゃないですけどなりますから、まあ、安倍さんは結構壮大なことを実は裏で考えてるんじゃないかなって気がしますね。
だから日銀のね、国債の直接買い入れってのは禁止されてるじゃないですか、はい、財政ファイナンスだって言って、はい、でこれドイツが戦後にものすごいインフレになったし、
そうですね、
はい、で日銀法でここの部分は絶対ダメよっていうふうになってて、麻生さんもここだけは踏み込まないですけども、はい、今日これって実は FRB やってるんですよね。
うん、
FRB の国債買い入れって財政ファイナンス悪性インフレを引き起こすぞって言われながらもバーナンキさんやってるわけなんですよ。でじゃあ本当に悪性インフレができたか、でじゃあアメリカなんでいち早く、景気が回復したかって考えると、日本は悪性インフレでも何でもいいからインフレって言葉に一回、うん、なってみてくれよみたいな、
ね、なるほどね、うん、
そうやって考えると井森さんが今お話になったような借金棒引きっていうか、あのいわゆるその国の借金を膨らませないけれどもそのマネーのところで供給するっていうような形でみんなが恐れていた悪性インフレって本当にできるのかと出るのかどうかっていうそういう実験もしてみるのも一つ手ですよね。
まあ、そうですね。まあ、ただやっぱりあのちょっとやっぱ気になるのが、うん、そのプロセスというか、まあ、例えばその、まあ、金融緩和量的緩和マイナス金利の導入のまあ過程で、
はい、
まあ、例えばあのアメリカの、ね、うん、経済学者教授がね来て、
うん、
まあ、それをこうごたくせんのようにお話をして、うん、なんかそれをあたかも丸飲みしてやって、うん、でも結局うまくいかないっていうのを、
うん、
後からその提案した教授がね、
うん、
うん、やっぱうまくいかなかったんだねってこう人ごとのようにね、まあ話すると、で今回もか、まあ、タイミングよくバーナンキさんがいらっしゃって、うん、まああのまあ、たまたまだと思うんですけどね、うん、あのまあ、そういった話が今ヘリコプターマネーの話が出てきて、うん、まあたかもなんかこうタイミングよくそれをその参院選の後っていうタイミングも含めてね、うん、あの導入するかしないかっていう議論が今マーケットでも出てきてると、うん、でこれもじゃあそのまま丸飲みする形でね、はい、やるのがいいのかどうかっていう、まあ、そのちょっと違う観点からも
ね、
やっぱ考えていかないとやり方決め方っていう、うん、まあ、責任の問題ももちろん出てきますからね、
うん、
はい、
消費税を、先送りするかどうかっていう時も、8回ですか、
うん、
あのアメリカから学者呼んで、はい、その討論会みたいなのやってきましたよ ね、8回ありましたよね、うん、クルーマンも来ましたよね。
そうなんですよ、まあ、まさにその名前を出そうかどうか迷ったんですけどね、言いたかったんです。結局彼は責任取らないじゃないですか。で
自分の間違いはね、アベノミクスが始まった時はあれだけあの、うん、黄金の国ジャパンの復活だみたいなことを言って、それが去年からのブログでなんか
あれ手に広がりですよね、
そうそうそう、書き始めて、
うん、そうなんですよ、
しまいにはって感じですよね、
う
ん、
だそういったやっぱりその過去の経緯もあるので、うん、あのよくやっぱりそこはあの国民も見ていかないといけないのかなと思ってますね。
ブレグジットが決まってあの日本が大きく影響を受けましたけれども、
ね、
うん、今度は下落するなどあの市場の動揺ってお二人の目にはどう映りましたか。
うん、
まあ、あの想像してなかったことが起きたからやっぱりすごく混乱になったと思うんですよ。もともとまさかねそういう結論が出るだろうとは誰も思ってなくて、まあ、もちろんその前の調査結果なんかで見ると、まあ、微妙にこう離脱かなっていう雰囲気がありましたけどね、うんうん、やっぱり直前ではいややっぱり最終的には、ね、あの離脱はないと残留だろうということで、まあ、予想なんかも、ね、結構出てましたから、それが結局蓋開けてみたら逆の結果になってたので、うん、やっぱりサプライズですよね。サプライズが、まあ、あのいろんな形でまあ、いうそのポンド売りでありユーロ売りであり、まあ、株の売りであり、まあ、円買いっていう形でまあ出ちゃったということなの でよくあのリーマンショックと比較される方ねいらっしゃるみたいですけども、うん、全く質も違いますし、
違います
よね、まあ、比較することすら意味がないと思ってますし、うんうん、まあ、あの今回 の, そのブレグジットの結果 まあ、これからどうなるかちょっと別にして、うん、まあ、とりあえずそのファーストリアクションとして その市場の反応はもう全部吸収されて織り込まれて、あの次のもうテーマに移ってるかなと思いますけどね。
朝材でもね、初動の逆をやれっていうことを何度か言ってたでしょ、その通りになったと思うのね、
はい、
というかどっちに転んでも初動の逆をやりましょうっていうふうに番組で何回か言ったんですが、そうなって僕けどここまでみんながね、あの残留の方に傾いてるとは思ってなかったんですよね。まあけどなんかあの後の報道を見てると大変なことが起きてしまいましたよっていうのは日本の、ね、ニュースでもやってて、子供ニュースなんかでもそれを取り扱って、
子供ニュースでも、
なるほどね。
で、あの10万票ですか、10万あのその署名があったら国会で一応議会でそれを話し合わなきゃいけないとかいうのが何度も取り上げられたじゃないですか、400万超えたとか500万だとか、あれもし逆に残留だった場合ってあの出ていく派が10万、20万出ても全然ニュースにならなかったと思う、
ね、
だからフェアじゃないというふうに思ってるんですよね、
う
ん、そうですね、で、まあ、2年かけて決めていくことだし、イギリス人だってよくよく考えて52対48になったわけなんでね、ちょっと若者の世代とお年寄りの世代で差がありすぎたっていうのはあるけれども、それはまあ国民投票の時はしょうがないですよね、
まあ、でも今回やっぱ、ね、国民投票の怖さはね、多分他の国の、あの首相とか大統領の方々、みんな多分感じられたと思いますよ、やっぱり相当なリスクがあると、自分コントロールできませんからね、
だからもう本当、悪しき前例を作っちゃいけないから、EU としてはもうさっさと出てきなさいと、えらいことになるか分かんないけどさっさと出てきなさいって態度はもう崩せないよ ね、来年フランスで選挙ありますからね、フランスってあの地方選挙って2回3回に分けてやるじゃないですか、で去年の結果ってやっぱり極右が勝ってますから、
そうですよね、
で今で全然あのオランドさん人気ないですからね、フランス出ていっちゃったら本当 EU の枠組みっていうのはもうドイツとフランスで作ったもんですからね、
そうですね、
いよいよもうバラバラになっちゃいますよ ね、
ただその後ね、やっぱりあの銀ヨーロッパの銀行が大きく売られたじゃないですか、柳さん、あのリーマンショックとは違った類のことっていうのは、確かにそのあのブレグジットでマーケットが一瞬揺らいだことは全然違うことだと思うんですよ、でその後ただイタリアのウニクレジットがあれぐらい売られた、ドイツのドイツ銀行があれぐらい売られたっていう背景には、なんか近いものが異質だけれども、ブレグジットとは違うけれども欧州の銀行とこになんかくすぶってるんじゃないか、
そうですね、何かがあるんでしょうね、まあ、それはその表に出てくる頃じゃもう当然ねマーケットはクラッシュしてるはずですから、
そうですね、
あれですけどやっぱりあのいろんな話聞いてると、例えばそのドイツ銀行が持ってるデリバティブの残額がもう実はとんでもない額だとか、まあ、会社も把握できてないんじゃないかっていうくらいのね、まあ噂が出てるってことは多分かなり角度は高いと思うんですよ、まあ、それがね、株価に多分反映されてるんだということだと思いますけどね。
この噂っていつ頃初め聞かれました？
どうですかね、でももう1年以上ですよね、もっと前ですよ ね、
去年のねグローバルマクロのファンドからこういう話あるけど調べられるかって言われて、調べようがないでしょうと言ったんだけど、それは実は去年の2月なんです。
あ、そうですか。
それで結構あのなんて言いますか、ヘッジファンドっていうのはプライムブローカー決めなきゃいけないじゃないですか、で資金の結局プライムブローカーにお金が最後集まっちゃってるんで、プライムブローカー行かれちゃったらヘッジファンドっていうのもどんな運用してたって信託銀行じゃなくて最終的にプライムブローカーに行ってるんで、だからヘッジファンドってそこら辺うまく変えたりするわけですよね。だリーマンショックの時もいろんなところのプライムブローカー変えたりとかしましたでしょ、でその動きは実は去年の2月3月から出てて、であの本当に言われた通り不良債権云々じゃなくてデリバティブの損の部分なんですよね、あそこっていろんな仕組み債の発行体になってるんで、じゃあそのスワップって本当にきちんと管理してるのっていうのはやっぱり不安の大元だと思うんですよね。ただ今現在ちょっと戻ってるじゃないですか、でただイタリアのウニクレジットにしても問題が深いなと思うのが、ウニクレジットって不良債権の部分イタリアの政府が救いたいわけじゃないですか、ただこれ救うとなると EU の規律があるんですよね。
まあ、そうですよね、例のね、
あの株主
そう負担のね話がね、まあ、優先されるべきっていう ね、話ですよね。
そうするとこれ、ドイツ銀行でもしとんでもないことが起きたら、ドイツも自分が言い出してやったことなのに、自分のところもこの EU の壁にぶち当たる ことになっちゃう、
ね、ありますね。うん、ドイツ銀行の方がやっぱりやってるビジネスがやっぱり世界に広がってますよね。だそれもやっぱり違う意味で のリーマンショックではないですけども、はい、違う意味でやっぱりインパクトは少なからずあると思いますよ。少なからずあると思いますね。
リーマンショックの場合ってリーマンショックってみんな言うけど、あれサブプライムローン問題ですからね。うん、アメリカのそんなに所得が大きくない人に対して、うん、だって800万の年収で3軒4軒目を家を買っちゃうなっていう人がいて、うん、それを証券化したものを銀行が売って買ってっていうのをやってたから問題が大きかった。ただ一つの銀行してもやっぱり大きいですよね。
まあそうですね。
サブプライムローン問題ってTARP、TARP でアメリカ政府が結局資本入れたじゃないですか、はい、けどその後景気が良くなってても毎年100行以上の銀行は潰れてってたの、うん、アメリカで。でドイツ銀行の場合って、まあ、もちろんドイツ銀行がどうにかなるという話ではないですけども、ヨーロッパの大きい銀行は何か一つそれこそ自分のとこの不良債権というかデリバティブの関係でねややこしいことになった時に、うん、どういうことが起きるのかってちょっと想像つかない
ですね。そうですね。いや、アメリカの場合やっぱり私すごいなといつも思うのは、うん、その LTCM もの時もそうですし、うん、マリーマンショックの時もそうなんですけど、うん、まあ、政府と FRB が直接出てきて、うん、最後1回だけ大仕事するじゃないですか。ガンとやるじゃないですか、うん、まあ、日銀みたいに小出しにするとか、うん、日本の政府と、ね、全く違うっていうか、
TARP だったあの時80兆円ですよね、
でやる時にはギリギリまで見極めるんだけど、ここはまずいっていう時はもう力技で全部抑え込んで、うん、もう仕組み変えちゃうじゃないですか。やっぱりなんていうんですかね、その決断力っていうかね、うん、がやっぱり違うので、こう EU にそこまで そのまとまりっていうかね、そういうその組織とか、ね、ECB も含めてね、うん、多分ないと思うんですよ、権限も含めて、うん、ね、だこれはちょっとやっぱり懸念材料かなと思いますね、
うんうん、なんだかんだ言って PBR が 0.25 倍の状態でちょっと戻ったと言ってもね、はい、それが 0.3 倍ぐらいになった話ですので、うん、これはもうとにかく最悪のシナリオの時はやっぱりここはトリガーを引くだろうなと、ね、思ってますね、
はい、うん、株価はやっぱり毎日ね、何かしらの形でドイツ銀行の株価は、ね、うん、見られた方がいいですよ ね、 私も見てますけどね、はい、
アメリカは去年の年末利上げしましたけど、はい、今年は今のところまだ1回もできていないという状況 で、ね、うん、年内にはあるんでしょうかって、あるとしたら何回くらいありますかね。
1回かなと思って、雇用統計なんかここ2ヶ月、
ちょっと振れがねひどいというか、私よくねセミナーとか、まあ、自分の書いてるメルマガでも言ってるんですけど、もう見ない方がいいんじゃないかと、うん、ちょっと極論なんですけどね、うん、見てもそれによって何かこう、うん、まあ、一瞬のその動きをね、うん、捉える人は別にして、うん、何かその示唆するものがあるのかなっていう、うん、
そうですよね、
まあ、ありますよね、
う
ん、
それこそ初動の逆をやってれば勝ってるような
感じですよね、なのでやっぱりその雇用統計のあり方ももちろんそうなんですけども、うん、であと去年のチャイナショック、
はい、
あれでその FRB、まあ、イエレンさんが中心になって、うん、まあ、多分決められたんだと思うんですが、うん、チャイナショックがあってから、うん、やっぱりかなりその決断というか、うん、政策を決めていくプロセスがね、まあ、かなり劇的にこう変わったと、うん、まあ、つまり、はい、国内の情勢だけではなくて、うん、はい、まあ、海外の情勢も含めて決めていくっていうね、うん、もう明らかに変えたじゃないですか、はい、であそこがやっぱりイエレンさんのなんかこう、うん、こんな言い方したらちょっと失礼かもしれないんですが、うん、まあ、顔つきもね含めてだいぶこうかなりこうビビりながら、うん、もういろんなものを見てもう私どうしたらいいんだろうという感じに見えるんですよ、うん、うん、でやっぱり、ね、ポジションって相当のやっぱプレッシャーもあるでしょうしね、はい、まあ、もちろん彼女一人で全てを決めてるわけではないですけれども、まあ、とにかくその見ていかなきゃいけないものがあまりに多すぎて、はい、うん、だ雇用と、ね、インフレ その管理っていうところがね、はい、まあ、うん、まあ、非常にその重要な、うん、まあ、マンデートである、
うんうん、
だけれども、はい、まあ、それ以上にその外部要因がね、うん、あまりにその大きくなりすぎちゃってて、はい、まあ、私本当年内下手するとこれ利上げ一回もないんじゃないかなと
可能性もありますよ、ね、
思ってるぐらいで、うん、まあ、今アメリカの株も非常に高いですけれどね、はい、多分今の株価の高さっていうのは違う理由で高いんだと私は思ってまして、はいはい、なのでこれもまた逆の意味で、うん、イエレンさん含めた FRB 関係者の頭を悩ましてる、逆に要因になってるんじゃないかな
と
気がします
ね。違う理由っていうのはどういうことですか。
まあ、これ最近よく言われてますけどね、はい、やっぱり金利がこれだけ低いと、うん、で運用先がない、
ない
どうしたらいいんだろうと、うん、で結局その何が安全かって、うん、まあ、もちろんその一番最初に行くのは、ね、アメリカの国債だと思うんですけど ね、まあ、これでまた利回りが低下してて、うん、もっとなんかいいものがないのかなと、うん、アメリカの株じゃないかと、うん、その配当が高いやつ、
うん、
まあ、配当が高いって ね、結局安定してるものって結構あるじゃないですか、うん、 あの伝統的な
ダウの犬っていう
のありますよね、はい、ああいったものをちょっとこう利用しながら、うんうん、まあ、アメリカの債券、まあ、ないし他の国の国債の代替としてね、うん、はい、あの買うっていう動きが結構やっぱ入ってるんだろうなと思うんですよね、うん、ですから、ね、あの、うん、本来はちょっと割高に見えるところは、うん、まあ、それをちょっと甘んじて受けながら、うん、まあ、ちょっとリスクはあるんだけれども、うん、まあ、あの意図的にこう、ね、投資してるっていう動きって多分今出てるんだと思うんですよね、うんうんうん、
アメリカの株ってあの2015年の1月、
はい、
昨年の1月に、ファクトセット社、全米4700社見てる、はいはい、ファクトセット社の PER が20倍超えて、うん、そこから何度も叩き落とされて、うん、また、先週20倍のところ来てるわけなんですよね、はい、でじゃあマクロとミクロに齟齬がないかって言うと本当に齟齬があって、はい、マクロは良くて、全体の個人消費もいい、雇用統計もいいっていうので利上げに踏み込んだわけなんですけども、はい、企業業績って S&P500 見たって去年の4、6月期、あ、7区からか、7区、10、12、13、そしてこの4、6月期もマイナス期の、うん、マイナス予想で、1年間企業業績が落ちてるっていうと、うん、2期落ちたら本当はリセッションなわけで、だから企業業績決して良くはないのにまた PER が20倍に来てる、はい、そういう背景にやっぱり、うん、そういうなんかオルターナティブ代替的に買われてるってところあるんでしょうね、うん、
あると思いますね、うん、でやっぱり今のそのアメリカの株、まあ、いろんなその観点があるんでしょうけれど、うん、ここであの、まあ、さっきブレグジットの話じゃないですけども、うん、あのドル高になっちゃったらね、
はい、
これ非常に大変なことになると思うんですよ、うん、あの結局その外部要因で今ドルが少しこう堅調になっちゃってますよね、うん、まあ、特に対ポンド対ユーロ で、
そ う、 です、ね、
まあ、そうなるとやっぱりあの、まあ、これ今年の年初もよく言われてましたけれども、はい、やっぱりドル高によるそのアメリカの多国籍企業の業績の、うん、まあ、圧力っていうんでしょうかね、まあ、そういったものが、まあ、企業業績に少しこう影を落としていると、うん、でこれはやっぱ解消しなきゃいけないということで、まあ、私もアメリカはドル安政策に、ね、うん、明確に転換したと思ってるんですけれども、うん、このブレグジットによるその欧州通貨安っていうのは、うん、まあ、ある種こう貧乏的に、ね、うん、急に降って湧いた話で、うん、これは、ね、あの今後、まあ、一つそのアメリカの企業業績を見ていく上での、うん、まあ、重要なポイントかなと思いますね。
そうですよね、うんうん、アメリカのね、そのなんていうか運用先、運用会社の運用先としてやっぱり株の利回りのところに目いってるってのは本当に感じますよね、で日本の銀行株って今あの世界的に金融株が売られたから配当利回り高いじゃないですか、はい、本当はね日本の銀行ってマイナス金利じゃないですか、
はい、
他の銀行の株買いたいでしょうね、
うん、あ逆にね、
うん、だって他の銀行の株買ったら今買ったら 3. 点何パーセント
だ、ね、う
ん、多少評価損食らってもってあるでしょうけど、はい、これできないんですよ、うん、
なるほど、
昔はできたんですよ、
うん、
それこそ資産バブルが崩壊して私もその頃保険会社いましたけども、はい、もうとにかくジャパンマネーつって銀行とか政府とか損保がそのお金で株を買うっていうことに対してはもうものすごい怒られちゃって、
うん、
S&P とかムーディーズって格付けのために来たわけですよ。でその担当で僕つきましたけども、はい、もうとにかく有無言わさずですよ、株をどうやって売っていくんだと、
うん、
で金融っていうのは金利でしょうと、だから金利で保険だって銀行預金だってあるんだから、うんうんうん、とにかく五感乗じり考えて、とにかく手数料はいいけれどもキャピタルゲインというもので株の特にエクイティのね、
うん、
エクイティのキャピタルゲインを考えるなんてことはもう持ってんのほかですって言われちゃって、ね、そのままなんですよね、うん、今日買いたいでしょうね、
うん、でしょうね、うんうん、
だから一生懸命 ETF の方に運用してるんですけどね、本当は個別株買いたいですよね、はい、
まあ、そうですよね、
うんうん、
今後のマーケットの注目材料は何でしょうか、
うん、
まあ、これもね、まあ、いろんなものがあるんでしょうけれども、はい、まあ、とりあえずその、イギリスの EU 離脱の話がまあひとまず終わったとすれば、うん、まあ、やっぱり単純に考えるとやっぱりアメリカの大統領選挙というのは一つ ね、
う
ん、
そうですね、
テーマとしては出てくるでしょうね、これもよくあのセミナーとかでデータでお話しするんですけど、まあ、いわゆるこうアノマリというやつですね、うん、私大好きなんでよくそれ使うんですけどね、うん、あのまあ、今ね共和党の方はトランプさんがね、まあ、候補の形になってきて、うん、まあ、民主党の方は、クリントンさんという話なんですが、うん、まあ、そのどなたになるっていうよりもその、うん、どっちの党になるかっていう方がむしろ重要ですよって話をしてるんですよね、うん、はい、でやっぱりあの過去を見てるとね、こう大統領の所属する政党がこう変わっちゃうと、うん、
はい、
やっぱり株価って相当下がってるんですよね、うん、もう3割とかね、 もう2割3割下がってる年って結構あるので、うん、まあ、これからやっぱり見ていかなきゃいけないのは、その本当にそのトランプさんが勝っていくのかどうか、その過程ですね、
はい、
そういう過程がその11月に行くにつれて、うん、こうだんだん見えてきて、うん、でその共和トランプさんが勝つというよりも共和党が勝つという流れになってくると、はい、これ結構アメリカの株はどちらかというとやっぱり心理的に、はい、まあ、売られやすくなるかなと、うん、まあ、やっぱりその大きなね、うん、あの政策の方向転換になりますから、まあ、彼はね今トリッキーな話してますけど、はい、まあ、実際それをやるかどうか別にして、あの党が変わるってこと自体がもうあのね、うん、あのそれを政策を作ったりする、まあ、バックアップするスタッフが全部変わるわけですから、はい、まあ、大きな変化になるわけで、この過程はやっぱり投資家さんよく見といた方がいいと思いますね。
いや、今日大統領選のことを考えるととにかく気が重くなってしまいますよね。こんな大統領選って今までなかったですよ ね。だどっちに転んでも TPP ってあの瓦解しちゃうんじゃないかっていう気がしますし、アメリカか日本かどっちかで批准できなかったら終わりですからね。
そうですね。
じゃあ今までなんであんなにやってきたのってことですよね。
そうですね。あとやっぱりオバマさんはこれ2年間やって、うん、もうだんだんかなり早い段階でレムダック化しちゃってですね、うん、
はい、
で彼はまあ一応2期8年、まあ、やったことになるわけですけどね、これやっぱり2期8年やった年の最後の年っていうのはね、株価がねかなりやっぱ下がってるんですよね、はい、で今結構ね株価自体は高いんですけど、はい、まあ、このまま私今年アメリカの株が本当に、ね、高値のまま終わるのかなと、
そうですね、
いう気が実はしてて、うん、まあ、これどちらかというと何かこうデータの裏付けあるのかって言われるとなかなか難しい面があるんですが、まあ、過去のそういったアノマリなんか見ててもね、うん、このままちょっと終わらせてくれるような気がどうしてもしないんですよ ね。
あとね、一つその大統領選もあって、
はい、
江森さん、その後来年の3月って債務上限の期日なんですよ。
あ、そうでしたね、
これ乗り切れるのかしら、どっちにしてもっていうような感じですよね。あの自由の女神がいきなり閉鎖された時話題になりましたけども、はい、その前アメリカのねうまくいったけれども国債の格下げを食らった時も揺れましたでしょ、はい、うん、やっぱアメリカって財政問題、自分の国の財政問題の時って揺れるんですよね、
まあ、そうですね、うん、
だちょっとここも注目かなと思うんですけどもね。
ですね、やっぱりその、うん、まあ、強いドルっていう言い方をね彼らよくしますし、はい、強いドルっていうのは、まあ、あくまでその対通貨ではなくてその、
はい、
まあ、基軸通貨としての価値ですよね、うん、
はい、
まあ、それを多分彼らは言うんですけれども、うん、まあ、それがやっぱりこう揺らぐって話になるとね、
はい、
あのまあ、もちろん株価にも影響出るでしょうし、うん、ドルそのものにも影響が出ると思うんですよね、
はい、最後にこれから運用するとして上がりそうな金融資産って何でしょうか、江森さん。
いや、非常に、ね、難しい質問ではありますけどねまあ、これ持論ではあるんですが、まあ、これまでちょっと今日お話しさせていただいた背景からすると、やっぱりあの外していけないのはやっぱり私ゴールド金かなとやっぱり思うんですよね。あのマイナス金利であることとか、これあの過去をいろいろこう調べていくと、やっぱり低金利の状態の時に買っておくとなぜかですねかなりいいリターンが後々出てくるっていうのはですねあって、ですね、1995年から、ね、2005年の間と、うん、はい、まあ、これが1回目の買い場だったっていう、まあ、説明しててですね、はい、あともう2回目がリーマンショックの時ですね、うん、あの時も金利がぐっと低下した時にやっぱり買っといた方が良かったと、うん、で今回実は3回目のその買い場が来てますよって話を実はしてるんですね、
はい、
まあ、多分あの金融情勢とか、まあ、金利の動きからすると、まあ、かなり理論的に説明できるかなと実は思ってまして、うん、まあ、やっぱり金は外せないなと。あとは、ね、まあ、あの最近注目してるのは非鉄金属の動きですね、
はい、
まあ、よくあの言われますけど、まあ、銅の価格が、ね、うん、こう先行指標だって、ね、はい、よくアメリカで言われますけれども、うん、結構あの下値でくすぶってた銅の値段もですね、うん、まあ、結構こう上がってきてるんですね、うん、でそれ以外にもニッケルとか亜鉛とか、うん、いわゆるちょっとマイナーなところも上がってきたりしてるので、うん、何かこう違う動きっていうのもね出てきてるのかなって気がしてます、まあ、それに直接投資するかどうか別にして、はい、まあ、そういったものもちょっと見ていただいて、まあ、それがその意外にこう中国の景気がね、うん、まあ、悪くないんじゃないかとかね、うん、っていうのにこう連想がいくんだとかなりこうやっぱり悲観的な見方が今まで多かったので、うん、まあ、私もどちらかというとそちらで見てたんですけどね、まあ、そういった非鉄金属の動きなんか見てますとちょっとこうあまりに悲観的になりすぎるのもちょっと危険かなと、
うん、
実は最近ちょっと思ってまして、まあ、先ほどそのアメリカの株の上がってる背景の話もちょっとしたんですけれども、それとはちょっと別に、まあ、そういったあのコモディティっていうか、まあ、いわゆるその素材、まあ、あの特にその景気経済に直結するようなところの値段がしっかりしてきてるところはちょっとよく見ていくと、
はい、
まあ、それによってそのまあ、グローバルの株、中国も含めたグローバルの株がちょっとどういうふうに動くのかはちょっと見ておいた方がいいかなと、うんうん、でやっぱりアメリカの株は今、ね、過去最高値更新してますから、
はい、
あのこれはちょっと素直にね、
うん
うん、しばらくは捉えて、うん、あの本当に下がるというのがこう見えてくるまではね、うん、あのちょっとポートフォリオに少しちょっと入れといてもね いいのかなと。出てきたら私、まあ、可能であればね、アメリカの国債もちょっと一緒に同じぐらい買っとくというのが、はい、まあ、ヘッジになるかなと思ってるんですが、まあ、なかなかちょっと個人投資家さんはね、そこまでできないかもしれないですけども、うん、まあ、それができなければやっぱり金でヘッジしとくようなね、あのポートフォリオの組み方がよろしいんじゃないかなと。例えば為替なんかもね、ちょっと今かなり方向がねブレてますし、うん、まあ、場合によっては一回結構な円安に行ってしまうリスクも私あるかなと思ってますので、うん、まあ、そこはチャートの動きとか、あとはその特に日本の政策ですね、これからね。でこれが本当にうまくいくと、なんていうんでしょうね、そのアベノミクス の、うん、始まった時の初動のようなね動きにもなるかもしれないので、まあ、そういった時は本当にこれは まあ、政策に逆らわずに、うん、まあ、ついていくっていう方法もね、やっぱりちょっと考えていかないといけないので、まあ、そういった状況の時は、まあ、日本株も少しちょっと買ってみようかなって、ね、まあ、あまりこういう今年はずっと売りだ売りだって言ってましたんでね、ちょっと今そういう意味では中立に見てますね、うん、はい、
はい、江守さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ここまでは江守キャピタル代表江守哲さんでした。以上、朝鮮スペシャル対談でした。
朝鮮今日の一社、今日の三社目となります。証券コード6069、東証マザーズ上場のトレンダーズです。
はい、トレンダーズさんですね、上場した時から女性目線のマーケティング PR というところで非常に話題になりましたけれども、なでしこ銘柄ってありますよね、
はい、
これ東証一部だけじゃなくて東証二部、そして、ジャスダックマザーズと裾野を広げたんですが、唯一一部以外で選ばれたのはこの会社なんですよ。
なるほど、
女性が活躍してます。ぜひお聞きください。朝鮮スペシャル3社目のご紹介は、証券コード6069、東証マザーズ上場のトレンダーズです。お話しいただきますのは、代表取締役社長でいらっしゃいます岡本郁夫さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
会社設立が2000年の4月、上場されたのは2012年の10月ですから、この10月で4年を迎えるということですね。マーケティング会社として累計1200社を超える、幅広い業界の企業にですね、リサーチからプロモーションまで、あらゆる領域でマーケティングソリューションを開発し、提供されてきたとのことなんですが、具体的にですね、セグメント別に、事業内容についてお話しいただけますでしょうか。
はい、承知しました。当社ですね、トレンダーズはですね、はい、2000年の創業以来、はい、まあ、女性マーケティングというところで、
そうですね、
はい、女性にフォーカスした、まあ、マーケティングを展開してきたわけなんですけれども、はい、まあ、その内容についてはですね、まあ、その時のですね、
はい、
世の中のニーズに合った形で、うん、はい、サービスをどんどん新しく変化させてきたという形でございます。
はい、
うん、で、まあ、この3つのですね、セグメント、はい、まあ、マーケティング PR 事業はですね、
はい、
この中身で言うとですね、
はい、
まあ、ソーシャルメディアを活用した、まあ、インフルエンサーマーケティングであったりですね、
はい、
まあ、あとはウェブでのですね、
はい、
PR、
はい、
そういったものが中心になります。
はい、
で一方メディア事業っていうのはですね、
はい、
これは弊社がですね、うん、まあ、自社で、はい、作っているメディアがいくつかあるんですけれども、
そうですね、
はい、まあ、そこでのですね、多くは、タイアップ広告、こういったものがサービスの内容になっております。
なるほど、御社の、独自のコンテンツといいますか、
はい、
のところに、タイアップ広告が載るということですね。
そうですね、
はい、
で昨今はですね、
はい、
この自社のですね、メディアへのタイアップ広告だけではなくですね、まあ、他社のメディア様、それも領域でですね、
はい、
例えば食グルメであったり、
はい、
ファッションであったり、うん、お客様のニーズにですね、
はい、
合わせて、まあ、適切なメディアをですね、
はい、
ネットワークしていくような形での、
はい、
タイアップ広告の販売ということを行っております。
なるほど。
最後にスマートフォン関連事業につきましては、これはですね、まあ、スマートフォン広告に関する、
はい、
まあ、ビジネスなんですけれども、中身としましてはですね、
はい、
やはり一番大きな広告主が、やはりゲーム、
はい、
ソーシャルゲームの会社様が多かったので、
はい、
ソーシャルゲームの広告をメインとした広告サービスと。うん、で、これについてはですね、昨期はですね、
はい、
本体ではなくてですね、はい、新しく作った子会社のスマープライズが専門でやっていくという形で進めておりました、はい、うん、まあ、従来我々がやっていたその女性のマーケティング、
はい、
例えばですね食品 飲料のメーカー様であったり、化粧品のメーカー様であったり
と、
やっぱりそのマーケティングの
コーポレートカラーがちょっと違う、なるほど、はい、ゲームというとっていうことなんですかね。
あとまあ広告の手法とかですね、あのそこで学ばなきゃいけないノウハウ等もですね、やっぱり違ってきますので、そこはやっぱりあの特化してですね、そこのノウハウを積もうということで、分社化してやってきました、
なるほど。
ただこの会社についてはですね、今回ですね、株式の一部をですね、ユナイテッド社にですね、譲渡する形で、我々の連結から除外しております。
外したということですね。
で、ここの理由についても、アドっていう部分で、このゲームですね、特化した中で、さらにこのアドテクノロジーっていうところが、やっぱり重要になってくるなと。で、残念ながら、我々単独でですね、そのノウハウっていうのを作っていくっていうことをするとですね、もう時間がないと。
なるほど。
それをまあ伸ばしていくためにはですね、きちんとそのノウハウがある会社様と共同でやっていく、これがやはり一番賢明であろうと。
なるほど。
その中でまあユナイテッド様と協議しながら、まあ株式を譲渡してですね、さらにこの会社の、バリューアップ、まあ、引いてはですね、我々もまあ、まだ 28% 株を、所得してますので、持ってますので、
伸ばしてもらって、そこから入るものがあるということですね。
そうですね。
なるほど、わかりました。そういうことがユナイテッドさんに株式譲渡した背景にあったということです。売上の、セグメントを今ご紹介いただいたんですが、内容としましてはやっぱり、それぞれの項目のところで事業戦略をお話しいただいた方がよろしいかと思いますので、事業戦略、こちらについてはメディアマーケティング、それから SNS マーケティング、そしてソーシャルギフトとあります。話題になっています、御社のコンテンツといいますか、ページもありますが、そういったところも含めてですね、ぜひお話しいただけますでしょうか。
承知しました。で、まずこのメディアマーケティングになるんですけれども、先ほどもちょっとお話したように、弊社ではですね、いくつかの自社メディアを所有しております。で、例えばですね、STN、それからフィーリー、で、まあ、ゼッケージャパン。
ゼッケージャパン。
このようなですね、あとは最近始めたので言うと、チェリーっていうサイトであったりですね、まあ、この辺のメディアとしては、まだメディアとしてはですね、大きさは、まあ、中小規模のメディアになります。ただ、それぞれに独自のカラーを持ってますので、どちらかそのバーティカルに、マーケットを切っていくというか、その特化されたキャラクターを持ったメディアをいくつか持っていると。で、その中でですね、まあ最近これもスマートフォン広告ってスマートフォン広告になるんですけども、やっぱり世の中的にはメディアタイアップ広告っていうのがどんどん伸びてきていてですね。
桜で有名になりましたよね。話題になりましたよね。あれは絶景ですか？
そうですね。あれは絶景ですね。
絶景ジャパンですか。
で、まさにですね、まあ全いろんなところでですね、このタイアップ広告っていうのが増えていく中で、で、我々はそのキャラのあるメディアを運営しながら、お客様にとってまさにそのニーズに合ったメディアの使い方をしていく。そこでタイアップ広告を出していくと。で、時にですね、そのお客様のニーズを叶えるために、我々のメディア単独というよりはですね、そういったキャラクターを持ったメディア様とこう折衝をしてですね、これネットワーク作って
そちらの方にも行けるようにですね、具体的にそのサントリーさんとやられたですね、桜、あれ360度動画というので話題になりましたけども、じゃあそこにいてそのぐるっと見渡すようなそういったものが 見ることができるサイトだったということですね。
そうですね、これは当社としても初めての取り組みで、今まではですね、やはりメディアで使われているのが写真、静止画ですね、がメインで、
そうですよね、
たまにですね、動画っていうのも、どんどん増えてはきてるんですが、さらにそこにですね、VR ですね、今流行りの VR の技術を応用して、まあ360度のですね、まさにそこにいるかのような、
そうですね、
展開していると。
これ YouTube でも公開されたんですよね、こういったところで広がりを持っていくということですね。これサントリーさん喜ばれましたでしょう
か。この件についてはご満足いただけて、やはりその、コンテンツですね、皆さんが見たいと思う、コンテンツを用意することでネットメディアのですね、エンゲージメントが飛躍的に上がりますので、
そうですね、これ他にインバウンドアウトバウンド、 絡みのところでも御社の名前が出てくるんですが、はい、これはどういうことなんでしょう。
今お話した絶景ジャパンっていうのは、もともとそのインバウンドマーケティングっていうことを意識して、はい、で作ったメディアなんですね。で話がこれちょっとややこしくなってしまうかもしれないですけども、はい、うん、一方でそのメディアという事業の中でもありつつ、はい、やっぱりあの日本人だけじゃなくてですね、うん、主にその海外のですね、はい、方に日本の美しさを分かってもらおうという目的で作ったメディアでもありますので、うん、はい、で海外のですねメディアさんとの連携であったり、はい、海外のまあ会社さんとお話しさせていただいている中で、うん、まあ、あの出てくるのが、はい、本当インバウンドマーケティングですね。
日本に来た時こういうところがありますよ、こういうとこあの行きませんかっていうのを紹介するのを見させていただいたことがあるんですが、もともとインバウンドのところの考えから来てたってことなんですか。そうですか。逆にこの、アウトバウンドの部分でも、はい、御社の名前が出てくるんですけども、はい、これはどういうことですかね。
そうですね、うん、あの新しい潮流として、はい、海外に帰られて、はい、地元に帰られた後もこの商品欲しいと、はい、でも毎回毎回ですね日本に買いに行くっていうのはなかなか大変だと、うん、はい、これを気に入ったこの商品を、うん、まあ、国にいながら手に入れられないだろうか、はい、これがアウトバウンド、うん、越境 EC ですね。そうですね、
はい、
でここのニーズも、はい、あるどんどん増えてくる中でですね、うん、まあ、今回、当社としては、はい、まあ、向こうのですね、はい、日本の商品を特化してですね、はい、うん、日本とほぼ同じ価格で販売するということをやられているボロミーさんとですね、はい、まあ、提携して、はい、ね、はい、ここ のマーケティングをお手伝いするというところをやらせていただいてまして、はい、うん、まあ、ボロミーさん以外にもですね、はい、このまあインバウンドアウトバウンドのってニーズはございますので、はい、まあ、こういったですね、うん、アジアの企業様とのお話し合いは今も続けております。
多方面で続けてると、はい、これポータルサイトどちらかと資本提携業務提携とされてますか。
ボロミーさんバイドゥーさんの出資を受けてますね、
はい、中国最大手の検索ポータルですよね。そうですね、ここと組めるというのは非常に大きいことなんですよ ね、 そうですね、中国の場合はですね、はい、じゃあ楽しみですね。インバウンドアウトバウンドそしてメディアマーケティングのところで、こういうふうな取り組みをされてるってことですね、
はい、
で SNS マーケティングのところの今後の取り組みってのはどういうものがありますでしょうかね。
そうですね、はい、SNS マーケティングっていうことについては、はい、弊社、まあ、割と創業に近い頃からやってきた、はい、ビジネスであるんですけども、はい、やっぱり直近ですね、僕らの方が注視してるのが、はい、まあ、インスタグラムですね、はい、非常にこれが、ね、はい、若い層に伸びてまして、
はい、そうですね、
はい、でここをきちっとこのインスタグラムをやってるですね、うん、インフルエンサーをネットワークしていこうということで始めたのが、はい、まあ、新たに申請させたのがこの SNS マーケティングです、う
ん、はい、
でここの中核になってくるのが、うん、リンというサービスになります、
はい、
リンですね、 LIN と書いてですね、
LIN でリン、
はい、はい、これはライフインフルエンサーズネットワークの略です。でとりわけですね、うん、このライフスタイルの中でも、うん、現在当社が力を入れているのがデリですね。
なるほど。
食っていうところで、はい、でまあ、これをですね、うん、テーマにしてどの写真をですね、はい、インスタグラムに投稿されることをですね、はい、デリスタグラマーとどちらかというとこう綺麗に食卓に
並んだ、
はい、だから笑い話じゃないですけど、はい、中には私は料理はできませんっていうデリスタグラマーさんもですね、
そうなんですか、
いらっしゃるんですよ、盛り付けが上手ですと。
ああ、なるほど、面白いですね、まあ、女性は本当、楽しくてしょうがないみたいですね、
はい、
まあ、ハマりまくってます ね、多くの人はですね。
最近ではさらにあれですね、そのデリスタグラマーさんの中で、はい、女性ばかりと思うじゃないですか、はい、ところがですね、今その男性のメンズデリスタグラマー隊のようなですね、いう方々もいてですね、はい、結構なこのフォロワーを集めてるんですね。
続いてソーシャルギフトですけれども、はい、こちらも話題になりましたね、
はい、
はい、こちらのご紹介いただけますでしょうか。
承知しました、はい、ソーシャルギフトのですね、はい、アニーマガジンですね、
はい、
このサービスもおよそ1年前ですね、はい、にオープンしたサービスになります、
はい、
伊勢丹様とですね、
はい、
組んでですね、はい、始めたサービスになるんですけれども、うん、ここについてもこの1年で、はい、だいぶですね進化させてきてまして、
はいはい、
EC、
はい、
そうですね、ギフト EC とも言えるんですけど、うん、まあ、大きな特徴はですね、はい、アニーマガジンの方ではですね、はい、まずそのキュレーションメディアとして、うん、まあ、誕生日であったりクリスマス、あるいは父の日、母の日った、はい、オケーションに合わせたギフトとして、はい、うん、こういうものがいいよっていうですね、はい、キュレーターの記事が、うん、シーンごとに読めると、
はい、
あと例えば、うん、でしょう、小物がいいとかコスメがいいとか、はい、そういったプロダクト軸での、はい、こう検索もできるというような形での、まあ、いわゆる、うん、ギフトを送る参考になる、
はい、
まあ、マガジンですね、
はい、
っていうのを展開してます、うん、はい、でその中で、うん、あ、これいいなと思ったらですね、はい、クリック送ることが可能であると、う
ん、三越伊勢丹さんとかと、はい、提携されてるんですね。
これは本当に我々にとっても本当に嬉しいお取り組みで、うん、
はい、
で、まあ、あのそこから始まってですね、さらにですね、
うん、
新しくて、まあ、いい商品を提供されているパートナー様をどんどん増やしていきたいと、
はい、で品揃えももっと増やす、はい、ということですね。質にこだわって、
はい、
素敵なものをということですね、
はい、
はい、御社ですね、昨年なでしこ銘柄、はい、東証一部だけでなく、2部、マザーズ、ジャスダックまで広げますと言われましたが、東証一部以外で御社唯一選ばれたんですよね、はい、
本当に光栄なことです。
これすごい快挙なんですけれども、
本当に選ばれると思ってなかったので、
はい、
すごくサプライズですけども、社内ではかなり、はい、あのみんな大喜びですね、は
い、いや時短で踏んでるあの大手の企業さんたくさんあると思うんですけれども、もちろんその取り組み姿勢ですね、はい、この女性の、活躍できればどうやって作っていくかとか、
はい、
そういうところは評価されたわけなんですが、
はい、
社長今後取り組みとしてはどういうことを考えていらっしゃいます？
そうですね、うん、あの我々を選んでいただいた理由っていうのは、
はい、
やっぱりその女性がですね、
はい、
当社で非常に活躍してるっていうことが一番大きな理由なんじゃないかと思うんですね。
はい、
で、確かに、まあ、女性幹部、
はい、
社員のですね、管理職ですね、はい、比率は、まあ、70% を。
確かに日本一なんですよね。
はい。
御社。
ただ、そこもですね、はい、実は我々にとって特にそうしようと思ってるっていうあれですね、はい、うん、まあ、我々の社員ですね、もともとその女性系のマーケティングっていうことで、そうですね、
はい、
まあ、社員自体がですね、うん、およそ、まあ、65% ぐらいが女性で、
はい、女性、
35% が男性ということで、
うん、
まあ、あの、女性が比率は多いのは確かなんです。はい、ただ、その社内で言っていることっていうのは、うん、女性の活躍っていうより、性別を意識しない。
なるほど、
うん、そうなんですね、男だからこうだとか、はい、女だからこうだとか、はい、年齢で上だからどうだ、うん、下だからどうだということじゃなくて、うん、あのどういう自分は活躍をしたいのか、うん、何ができるのかっていうところを、うん、やっぱりそのプライドを持ってやりましょうと、うん、
はい、
その中でですね、どんどん活躍してくれる女性社員が出てきて、うん、
はい、
それが自然にですね、はい、管理職になっていって、
はい、それとあとは、まあ、結婚とか育児とか、
はい、
あと介護についてもそうですけれども、はい、そういうライフステージ、女性のライフステージに合わせて会社としてきちんとその時短勤務とか、
はい、
そういうところをサポートしてあげると、
はい、
それを行っているという姿勢がやっぱり、評価されたわけですよね。
そうですね、うん、ただそこについても、うん、僕はやっぱりその社員の頑張りだと思っていてですね、うん、やっぱりその単に形式的に、うん、子供生まれたから時短にして、
はい、
仕事は、
はい、
あのちょいちょいでいいよと、
はい、
いう話だとですね、うん、やっぱりプライドがですね、うん、保てないと思うんですね、うんうん、やっぱりそれなりのプライドを持って、
はい、
自分が社会に貢献したいんだという気持ちでやってる女性たちですから、うん
はい、
その結婚出産までにですね、うん、きちんとそれだけの能力を身につけて、うん、で出産した後もですね、
はい、
その能力ノウハウを使ってですね、うんうん、まあ、活躍してくれてると、
ね、時間が限られても付加価値の高いものを生み出せるかどうかってその前のところで決まってるってことですね。
そうですね、
優秀な調整が多いですね。
助かってます。
はい、岡本さん本日はどうもありがとうございました。
今日3社目にご紹介したのはトレンダーズでした。さて番組もそろそろお別れの時間となってきました。どうでしょう、特番11回目振り返って。
そうですね、まあ、11回目って嬉しいですよね。
はい、
うん、今年もですね、たくさんあの面白い企業、それから知っていただきたい企業をね、はい、ご紹介してきましたけれども、ますます頑張らなくちゃなと思いますね。
はい、 さて皆さん、この朝財スペシャル楽しんでいただけましたでしょうか。ここまでのお相手は
井上哲夫、
玉木葵と
江連優子でした。さよなら。引き続きリスナー感謝デーをお楽しみください。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。